オウムシリーサイラン、皆さんお元気ですか？今月はスワミの84歳のご降誕祭が行われる月になります。
私たちを救いになるためにご降臨くださったスワミにお祝いと感謝の気持ちを捧げるお祭りです。スワミは本当に全ての人、この世界に存在する全てのものに日々愛を注がれています。ありがとうございます、スワミ。
今月のレディオサイジャパンは、自らのアバターとしての使命について語られた1968年のご降誕祭でのご講話を中心にお送りしたいと思います。
それではまず SSOJ 事務局からのお知らせをお聞きください。
サイラン、 SSOJ 事務局です。秋も深まり、冬の気配が感じられます今日この頃ですが、皆さん神と共に日々霊性修行に励んでおられることと思います。それではいつものように11月の活動をご案内します。11月7日8日は世界各地で24時間連続して神にバジャンを捧げますアカンダバジャンが行われました。絶えず神を思い、バジャンを歌い続け、世界中に津波の愛が広がった24時間でした。11月19日は女性の日です。優しさ、思いやり、謙虚さという女性の特性を生かし、津波の見教えに基づき、家庭や社会の中で愛と調和と平安を広げるという女性の役割が果たされますことを津波にお祈り捧げます。11月23日は我が主なる尊神サティア・サイバー様のご降誕84周年記念祭がプラシャンティ・ニラヤムをはじめ世界各国で行われます。私たちをいつも守り導いてくださるスワミ、お誕生日おめでとうございます。そして心よりありがとうございます。スワミに心からの感謝を捧げ、世界の平安を祈りましょう。日本では全国12カ所でご降誕祭が行われます。どなたでも参加できますので、お気軽にお越しください。詳細はホームページに掲載されています。11月の記念祭は次の通りです。11月5日には大阪センター18周年記念祭が行われました。次に12月の活動予定をご案内します。12月25日はイエス・キリスト様のお誕生をお祝いしますクリスマスが世界各地で行われます。あと12月の記念祭の予定は次の通りです。12月5日には奈良グループ7周年記念祭、12月6日には長野グループ15周年記念祭が行われます。以上、11月の活動と12月の活動予定でした。神と共に平安の日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。 Love all, serve all. J. サイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
Radio Sign
Japan。それでは11月のレディオサイジャパン始めたいと思います。まず最初は先月スワミに捧げさせていただきました劇アディ・シャンカラ・チャーリアの体験談をお送りしたいと思います。
このようにスワミの見舞いで劇が上演できるのもスワミの愛の現れ以外何者でもありませんね。
はい、本当に、日本は多くの祝福をスワミからいただいていますね。それでは体験談の方お聞きいただきます。
オームシリサイラム。パパ様の蓮華の御足にお祈りを捧げます。2009年10月2日、ゾーン5のサーダナキャンプで青年部の男子がアーディ・シャンカラチャーリアの劇をスワミの見舞いで上演しました。この企画におきまして、私は全体のアドバイザーとして皆さんをまとめる役割を担いました。この劇は昨年東京センターでのババ様のご降誕祭に上演されたものです。しかし、ババ様の長年の経営者である先輩にアドバイスをいただいて、昨年青年が作成した劇の脚本をプッタパルティ仕様に直す作業から始まりました。まずスワミの見舞いで劇をやるためにはスワミのご講話に忠実であることが前提とされます。なぜならスワミは劇の後にこの劇はこういうところが違っていましたなどと言われることが多々あるからです。反対によく勉強して調べて作られた劇に対してはこの劇は完璧でしたとお褒めになることもあるのです。今ラジオをお聞きになっている皆さんもぜひ参考にしていただきたいのですが、聖者の生涯などのノンフィクションの劇を作る場合はできるだけスワミのご講話から引用して台本を書くようにしてください。 SSOJ のサイトにある検索の窓にキーワードを入れるとその内容が掲載されたご講話がヒットします。さらに英語ができる方はインドのサイトにスワミのご講話の内容を検索できるところがあるそうですので、ぜひ利用していただいてゆっくり時間をかけて深く調べながら進めていかれるとより霊的な作品ができることと思います。さて今回劇のために集った青年は11名でした。シャンカラ役初挑戦の青年は情熱あふれる最年少の22歳、そして演出の面でエネルギッシュに協力してくれたのは映画の専門学校を卒業したばかりの25歳のロシア人の青年、そして重要な弁者役と共に英語のボイスを録音して編集する作業を任されたのは熱血25歳の青年です。その他の役者は個性豊かな30代のいわゆる熟年青年部のメンバーでしっかりと脇役を固めてくれていました。そんな男子校のような雰囲気の中で人を育てるということとしっかり向き合ってみようと思いました。私は1997年に日本人として初めて劇を上演した時からその後何本もスワミの見舞いで上演された劇に携わってきました。その経験から培ったものが多くあることは事実でしたが、あえて今回は青年たちの意見をできるだけ取り入れるようにしてみようと思いました。 私はバルビカスの教師もしているのですが、高学年での授業ではできるだけ自分で考え答えを出すということをしています。ヒントになることはいくつか話しますが、それでも答えを言ってしまわずに、時間がかかってもその子供自身が自分で考えを出すところまで粘って待つのです。そうして出てきた答えは印象深いものとなり、子供の心に深く刻みつけられます。ですからこの方法でできるだけ青年たちの自主性を引き出すよう心がけました。中にはこのやり方よりも別の方法の方が効率的なのにと思うことも、我慢してそのまま効率が良くない方法を見守ったりもしました。人を育てるのは忍耐が必要です。そのうち徐々に青年たちの間に積極性が芽生えてきました。きちんと自分の意見を相手に伝えるということを習得していったようです。もし効率が良くない方法を見つけたなら、きちんとそれを相手に伝えてより良い方法を意見するという光景も見られました。劇を題材にしたスタディーサークルでの意見交換も活発に行われているようで、なかなか良い流れかもしれないなぁと思っていました。そんな中、プッタパルティよりケララ州のバルビカスの子供たちが素晴らしいシャンカラの劇を上演したというニュースが入ってきました。長年の経営者である先輩は、1ヶ月後に同じ演目を私たちがやれる可能性は低いです、これは中止にした方が良さそうです、一晩考えましょうとおっしゃいました。私はいかなることがあっても青年たちをスワミの見舞いに行かせたいと強く思っていたので、彼らを集めて状況を話して質問をしました。もしかしたら、ババ様の前でできないかもしれない。それでも練習を続けますか？するとみんな笑顔で、もちろん、と答えました。その夜先輩からも、やっぱりこのまま、スワミの見舞いで上演できると信じて、進めましょう。という返答をいただきましたので、さらに熱を入れて稽古を進めていきました。しかし、その後また問題が起きました。セリフを英語に吹き替えたそのボイスに対して、さらに高い質を要求されたのです。いっそのこと、日本語で行くか、あるいは録音し直して英語で行くか、もしくは日本語で演技をしつつ、その場でマイクで英語の解説を入れるか、この三つの選択肢から一つ選ばなければならないというところまで追い詰められました。みんなでスワミに祈って出た答えは、英語でやるというものでした。そして大部分のセリフを録音し直すことになったのです。出発まではあと5日ほどしかありません。そこからスタッフも役者もノンストップの合宿が始まりました。センターに泊まり込みで練習、夜中はボイスの編集作業、私の方では BGM の編集作業に追われていました。出発直前の最終リハーサルでは、さらに質の高さを要求されたため、気持ちを引き締めてインドに出発する良い薬となりました。特に母親役の青年は、さらに高い演技の質を要求され、大きな課題をいただいたようです。若き演出家も、先輩たちが今まで培ってきた経験から来る 意見に対して、それを尊重しなければならないということを学んでいきました。そうしていざインドに到着して稽古を重ねる中で、指導を手伝ってくださったある経営者の方が素晴らしい言葉をくださいました。その方はこう言いました。ある経営者の方から聞いた言葉で印象深いものがあるので紹介します。それは、スワミに上手な演技を見せるのではなく、機を見せるのです。という言葉でした。そうです。うまく演じようと思ってはいけない。面白く演出しようと思ってはいけない。キエを表現することこそ一番大切なことなのです。この一言でみんなの心の紐が解け、解放されたように感じました。それからみんな生き生きと自然に演じられるようになっていきました。そして、最も幸運な日、10月2日、スワミ御臨席の中で劇の上演が始まりました。私たちの神への愛と、神から流れる愛のエネルギーで、本番は素晴らしい力を見せ、みんな見事に演じきりました。純粋な青年の演じる純粋なシャンカラに対して、スワミはペンダントを物質化され、また、質の高い演技という課題を見事にクリアした母親役の青年に対しては、その演技を大変褒めてくださったそうです。実際、母親が亡くなるシーンで、スワミは一瞬お泣きになったそうです。翌日スワミは、このシャンカラチャーリアの劇はマートルバクティが描かれていましたと評されました。マートルバクティとは母への帰依という意味です。シャンカラは聖典の教えよりも母との約束を守りました。そしてスワミはとてもハッピーでした。劇は大変素晴らしかったです。とおっしゃったそうです。多くの課題を与えられ、クリアした青年たち、本当によく頑張りました。最後に一つ、このセバが始まった時から、私の頭には、一つの思いがずっと流れていました。なぜスワミは私たちにシャンカラの劇をやらせているんだろうか、ということです。ちょうどこのシャンカラの劇のエンディングのセリフがどうしても浮かばずにいて悩んでいたとき、なぜだろう、スワミ。なぜシャンカラをやらされているのですか、スワミ。ずっとそう問いかけて祈っていたとき、あるひらめきがありました。そして、クリアになり、スワミのインスピレーションによって書かされたセリフは、次のようなものです。スワミ、人々は、なぜ?と尋ねるかもしれません。日本という仏教国に生まれた私たちが、バーラタの偉大な聖者であるシャンカラチャリアについて、このドラマを演じています。ゴータマブッダ亡き後、神はこのようにシャンカラを使わしました。スワミ、恩寵により、私たち日本の最有数は、すべての姿とすべての存在のうちに、ただ一つのアートマが宿る、というシャンカラのアドバイタ哲学を学ぶことができました。スワミ、私たちは、あなたがアドバイタを選ばれ、このドラマ 私たちに演じさせたと確信しています。バガヴァン、すべての国と宗教を超えて、私たちのハートの扉を開き、アドヴァイタという究極の真理を学ばせてくださり、ありがとうございます。みんなが平静な心を身につけ、平等心に到達することができますように。オースワーミ、オースワーミ。私たちがアドヴァイタに到達することができるよう祝福してください。サマスタローカ、スキノバワントゥ、ジェイサイラン。というものです。この部分をプリントアウトして、綺麗な花模様の台紙に貼って、劇が上演される直前に、スワミにお渡しに行きました。するとスワミはにっこり笑って、シャンカラチャーリアだね、とおっしゃったので、私は、Yes, this is on Advaita, と言いました。するとにっこり笑って、アーチャー、とお答えになりました。アーチャーとは、ヒンディー語で、良いとか、OK とかいう意味があります。そして、Go、行って始めなさい、と笑顔で送ってくれました。私は、青年たちをきれいな包装紙に包んで、きれいなリボンをかけて、スワミにお送りする、という夢のイメージを持って、この世話を捧げてきました。その夢が叶って本当に嬉しかったです。みんな、幸せになりますように。ジェイ・サイラム。
続きまして御言葉のコーナーをお送りします。
1968年11月23日スワミ43歳の御講誕祭での御講話です。
この御講話はスワミが神の化身として御講誕された意味について初めて話された貴重な御講話となっています。
ここで話されている言葉の一つ一つが本当に私たち帰依者をはじめとしてすべての人にとってかけがえのない御言葉となっています。
スワミは私の誕生日は皆さんの心の中に神聖が現れた時ですとおっしゃいます。ここに語られている言葉を真に信じて生きるのであれば本当のスワミが望まれている降誕祭が皆さんのハートの中で行われることでしょう。
そしてそのことがスワミが最もお喜びになることだと思います。
それでは1968年11月23日スワミ43歳のご講話です。今月のレディオ祭はこのスワミからのメッセージでお別れです。
有徳の人々を守るため、悪事を働く者をくじくため、そして正義を確固たる基盤の上に据えるために、私は時代から時代へと降臨します。いつでも不和が世界にはびこるとき、神は人の姿をとって化身して、思考の平安を手に入れる手段を確立し、平安の道に関して、人間社会を再教育します。今の時代は、争いと不和が、家庭、学校、地域社会、都市、国家から、平安と調和を奪ってしまいました。神の到来は、聖人や賢者たちも、熱心に待ち望んでいました。サドゥ、霊性の修行者たちが祈ったので、私は来たのです。私の最大の仕事は、ヴェーダを守り育てることと、帰依者たちを育てることです。皆さんの美徳、自制心、無執着、信仰、着実さ。人々は、そのような兆候を見て、私の栄光を知るのです。皆さんがエゴのかけらもなく、完全に自らを私の手に委ねたときに、初めて私の帰依者であるということができます。皆さんはアバター、神の化身が与える経験によって、至福を楽しむことができます。アバターは、人類が親しみを覚えることができるように人間のやり方で振る舞いますが、超人的な高みにも上ります。それは人類が高みに達する努力を重ね、その努力によって実際に神に到達することができるようにするためです。皆さん自身の内なる神が、すべての動機を与える存在であると示すことこそが、人間の姿をとって降臨する神の任務なのです。 ラーマやクリシュナのようなアバターは、ダルマ、正しい行いに基づいた生活の敵とみなされる、一人、もしくはそれ以上の個人を殺し、それによって美徳の実践を復活させなければなりませんでした。しかし、今や完全に善良な人間は一人もおりません。ですから、一体誰が神の加護を受けるにふさわしい人間だと言えるでしょうか。すべての人が横島な心に汚されています。ですから、もしアバターが悪を根絶すると決意したとすれば、一体誰が生き残ることができるでしょう。したがって私は、様々な手段を通じて、人々の知性を正すためにやってきました。私は、すべての人のために、幸せを祈る者として、また、その親しい友として助言を与え、助け、命令し、叱責し、支援しなければなりません。それによって、人々が悪い性質を手放し、まっとうな目標を見出してその道を進み、ゴールに到達できるようにするためです。私は、規範を定めるヴェーダや、シャーストラや、霊的な教本の価値を人々に開示しなければなりません。もし皆さんが私を受け入れてイエスと言えば、私もそれに応えてイエス、イエス、イエスと言うでしょう。もし皆さんが私を否定してノーと言うのであれば、私もそれにこだましてノーと言います。来て、調べ、体験し、信じなさい。それが私を活用する方法です。私は自分の講話の中ではサイババの名前を出しませんが、私はサイババという名を持つアバターです。私はサイ、ラーマ、クリシュナといった神が表す様々な姿同士の比較は少しも喜びません。私はこちらの化身の方が重要であるとか、こちらはそれほど重要でないなどとは言いません。皆さんがすでに親しんでいるやり方に沿って、各自が選んだ神に対する礼拝を続けなさい。そうすればあなたは、自分が私に近づいていることに気づくでしょう。というのも、すべての名前が私のものであり、すべての姿が私の姿であるからです。私を見たり、私の語る言葉を聞いたりしたからといって、あなたが選んだ神を変えて、新しい神を受け入れる必要はありません。アバターが生涯にたどるすべての足取りは、前もって定められています。ラーマは、真理、サティアと、正義、ダルマの木の根に、養分を与えるために降臨しました。クリシュナは、平和、シャンティと、愛、プレマを育てるために来ました。今や、この四つのすべてが、枯渇の危険にさらされています。現在のアバターがやってきたのはそのためです。森の中に逃げ込んでしまったダルマを、村や町に連れ戻さなくてはなりません。村や町を破壊している非ダルマ、不法を森林の中へと追い返さなければなりません。私は、至福という宝物の鍵を皆さんに与えるためにやってきました。皆さんが祝福を受けるための道を忘れてしまったので、どうすれば至福の泉の水を飲むことができるのかを教えるためにやってきたのです。 もしあなたが自分を救うことのできるこの機会を無駄にしてしまうのであれば、それはあなたの不運です。皆さんは、私から取るに足りないものを求めて、ちっぽけな癒しや昇進、世俗的な喜びや慰みを得ようとしてここに来ました。皆さんの中には、私があなたに与えるために降臨したもの、すなわち、下脱そのものを私から得ようと望む人はほとんどいません。これらの数少ない人々の中でも、サーダナ、霊性修行の道を守り通して成功を収める人は、ほんの一握りしかいません。皆さんの現世的な知性では、神のやり方を理解することはできません。神は、単なる頭の良さでは認識できません。あなたは神の恩恵を受けることはできるかもしれませんが、神を説明することはできません。あなたの説明は推測に過ぎず、無知を誇張した表現で覆い隠そうとする試みでしかありません。あなたが私からより次元の高い生き方の秘密を教わった証として、日々の生活の中に何かを取り入れなさい。あなたがより大きな友愛の精神を持つようになったことを示しなさい。より優しく、自制心を持って語りなさい。静かな定感を持って、敗北と勝利を同じように受け入れなさい。私は常に皆さん方一人一人の現在を知っているばかりでなく、未来と過去をも知っています。ですから、私は哀れみによってはそれほど動かされません。私は過去も背景も知っているので、反応が様々に異なります。過去性において、あなたが意図的に行った悪の結果であれば、しばしば小さな償いによって和らげられた形で、私はあなたの苦しみが続くことを許します。私が喜びや悲しみの原因となるのではありません。あなた自身があなたを縛るこの両方の鎖の設計者なのです。私は至福の権化です。来なさい。私から至福を受け取りなさい。その至福に長くとどまって平安に満たされなさい。私の行動は、その上に私の仕事、すなわち、そのために私が降臨した目的の任務を構築する基盤です。皆さんが目にするあらゆる奇跡的な行為は、そのように解釈されるべきです。ダムの基礎を築くには、様々な材料が必要です。それらの材料がなければ、ダムはいつまでも存続して、水をせき止めておくことができません。人間は、自らを高めるために、神の化身を様々な方法で活用すべきです。神は自らを宣伝しようとする意図を持ちません。私には宣伝は不要です。私以外の神の化身も同じことです。あなたはあえて何を宣伝しようとするのですか？私を宣伝するのですか？あなたは私に関して何を知っているでしょう？あなたは私に関して今日は一つのことを言い、明日はまた別のことを言います。あなたの信仰は揺るぎないものにはなっていません。あなたは物事がうまくいくと私を褒めたたえ、物事が思い通りにならないと私を非難します。あなたが宣伝を始めると、 他をけなし、自分を称えることによって、多額の金銭を集めようと競争する人々のレベルまで、あなた自身が落ちていくことになります。金銭が計算されたり、蓄えられたり、自己の業績を誇示するために金銭が見せられたりするところには、私はいません。私は誠実さと信仰と善託が大切にされるところにしかやってきません。宣伝と自己権力の拡大にうつつを抜かすのは、低劣な心の持ち主だけです。アバターは、このようなことには全く関係しません。アバターは、一切の宣伝を必要としません。ダルマの確立、それが私の目標です。ダルマを教え、ダルマを広めること、それが私の目的です。皆さんが奇跡と呼ぶ私の所業は、その目的を達成するための手段に過ぎません。皆さんの中には、ラーマクリシュナ・パラマハンサが、超能力やヨーガの力は、修行者の道においては障害になると語った、という人がいます。確かに、超能力は、霊的修行者を惑わすかもしれません。修行者は、そのようなことに関係を持たず、まっすぐに道を進まなければなりません。もし修行者が、ヨーガによって得た超能力を堅持したいという誘惑に負けたとすれば、その人は、自らのエゴによって、低い世界に落とされます。それは、すべての求道者が守るべき、正しいアドバイスです。しかし、私を、ラーマクリシュナが助け導き、警告しようとしていたような、霊性修行者と同じに見ること自体に誤りがあります。これらの超能力、もしくはヨーガの力は、アバターの特性の一部なのです。守護し、喜びを与えるという意図で物品を作り出すことは、自然発生的であり、永続的な効果をもたらします。創造、維持、破壊は、全能の神のみが欲することであり、他の誰にもできないことです。霊障する人は、知識を持たずに、荒探しをします。もし彼らが、シャーストラ、天啓経典を学んだり、直接的な経験を培ったりするのであれば、私を理解することができるでしょう。あなたの生来の怠慢さが、神の性質を発見するために必要な、霊性修行をする妨げとなります。この怠慢さを取り除かなければなりません。いかなる形で現れるにせよ、怠慢さは人の持つ性質から追い払われるべきです。それが私の使命です。私の任務は、単に個々人の不幸を癒し、慰め、取り除くことではなく、それよりもはるかに重要なことにあります。不幸や苦悩を取り除くことは、私の使命にとっては、付随的なことでしかありません。私の本当の仕事は、ヴェーダやシャーストラを再び確立し、すべての人々に、それに関する真理を開示することです。この任務は、必ず成功します。それは、制約を受けることも、ブレーキをかけられることもないでしょう。神が決定して意志するとき、何者も神の意志を妨げることはできません。 おそらく皆さんは、私のすることは全部トリックだと人々が言うのを聞いたことがあるはずです。しかし、神の力の現れをトリックという見地から解釈すべきではありません。手品師は自分の生活費や世俗的な名声や財産を手に入れるためにトリックを行います。彼らは虚偽を基盤としており、人の目を欺くことによって繁栄を築きますが、私のこの体は決してそのような低次元のことに携わることはできません。この体は主なる神が降臨するという決断を下したことによって生まれたものです。この決断はサティア、すなわち真理を奨励することを意図して行われました。神の決断は常に真の決断です。神の力によって成し遂げることのできないことは何一つ存在しないということを覚えておきなさい。神の力は血を天に変え、天を血に変えることもできます。これを疑うことはあなたが弱すぎて大いなる物事、宇宙の荘厳さを把握することはできないと証明することに他なりません。私はすべての人にベーダの本質を教えるため、すべての人にこの貴重な贈り物をふんだんに与え、太古の英知であるサナタナダルマ、永遠の法を守り、それを保存するためにやってきました。私の使命は幸福を広めることです。ですからいつも私は一度のみならず二度でも三度でも皆さんが私に望むだけ皆さんの中に来る準備ができています。インド中のあらゆる場所からまたインド以外の国々からさえも人々がブッダパルティに来るので皆さん方の多くは彼らがプラシャンティ・ニラヤムの金庫に多額の献金を注ぎ込んでいるのだと考えています。しかし、ここで真実を宣言しておきましょう。私は、愛と敬以外のものは、一切誰からも受け取りません。これは、今まで私が長年常に実践してきたことです。ここに来る人々は、信仰、帰依、愛という財産のみを私に与えているのです。それがすべてです。皆さん方の多くは、何らかの健康や心の問題を抱えてここにやってきます。そのようなものは、皆さんがここに導かれるための餌に過ぎません。しかし、最大の目的は、皆さんが恩寵を得て、神への信仰を強めるようにすることなのです。実を言えば、問題や心配事は歓迎すべきものなのです。というのも、それは謙虚さと他者を尊重する精神を皆さんに教えてくれるからです。外界のものを追いかけることによって、このような様々な不満が生まれます。その種の欲望には際限がありません。一旦皆さんが感覚の奴隷になってしまえば、感覚はあなたが死ぬまであなたを掴んで離さないでしょう。それは決して癒されることのない渇きです。しかし私は、皆さん方が神の方を向くことができるように、私のもとに呼び寄せ、世俗的な願い事すら叶えてあげます。 大衆の間を動き回り、彼らの相談を受け、人々を導き、慰め、高揚させ、真理、正義、平安、愛、サティア、ダルマ、シャンティ、プレマの道に沿って人々を進ませるというようなことは、これまでどのアバターもしたことがありませんでした。様々な私の活動や動きは、それに関して誰がどのような意見を述べようとも、決して変わることはありません。私は、ダルマの確立のプランや、私の講話や、私の動きを変更することはありません。私は、長年にわたって、この決意を守ってきました。私は、自分が降臨した目的の任務の遂行に携わっているのです。それはつまり、思考の平安、プラシャンティの道への信仰を植え付けることです。私は決して立ち止まることはなく、また一歩も後には戻りません。最高の科学者でさえも、実験室で培った知識によっては、私を理解することができません。私は絶えず至福に満ちています。いかなることが起きようとも、私の微笑を邪魔することはできません。だからこそ、私は皆さんに喜びを与え、皆さんの重荷を軽減することができるのです。私は、称賛されても決して有頂天にはなりませんし、罵られてもひるむことはありません。私の目的と、意義を認識している人はほとんどいませんが、私は心配していません。私の中にないものが私のものだと言われるとき、どうしてそれを心配する必要があるでしょう。私の中にあるものが私のものだと言われるとき、どうして有頂天になる必要があるでしょう。私にとっては、常にすべてがイエス、イエス、イエスです。もし皆さんがすべてを捧げて神に全託するのであれば、神はあなたを守り導くでしょう。神はただこの任務を果たすためだけにやってきたのです。神はそれを果たすと今ここで宣言しているのであり、その任務を果たすことこそが、神が降臨した目的なのだと宣言しているのです。私は、皆さんの心の動揺と、その奥にある願いを知っていますが、皆さんは、私の心を知りません。私は、皆さんの経験する苦痛や、皆さんが感じる喜びに反応します。それは、私は皆さんの心の中にいるからです。私は、あらゆる人の心の神殿に住んでいます。私とのつながりと交わりを失ってはなりません。なぜなら、石炭は赤々と起きている炭火と接触している時にしか、それ自身も炭火になることはできないからです。心の中でもっと私に近づきなさい。その努力は必ず報われます。その時、あなたもまた、あの至上の愛の一部を身につけることでしょう。これは素晴らしいチャンスです。皆さんたちが、全員解脱を与えられるということを確信していなさい。あなたが救われたことを知りなさい。事態が改善されること、すべての人にとって人生が幸せで喜びに満ちたものになること、 そして黄金時代が再び到来することを信じようとしない人々がたくさんいます。このダルマの化身、この神の体は無駄に降臨したものではないことをここで皆さんに約束します。この化身は人類に降りかかってきた危機を防ぐことに必ず成功するでしょう。
それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーン。